お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2006年オーストラリアのサッカー連盟がアジアサッカー連盟に転籍して以来、オーストラリアと日本は良きライバルとして切磋琢磨してきました。そんなライバル国であるオーストラリアには毎年多くの日本人選手がチャレンジに訪れています。オーストラリアのプロリーグ、 A リーグ、この下部リーグにあたるナショナルプレミアリーグでは、近年日本人同士で外国人枠を競うことも少なくないそうです。そして最近では女子選手の姿も徐々に増えてきています。今回ご紹介する田中恵子さんもその一人。第二のサッカー人生を歩むため、仕事もサッカーも辞め、オーストラリアに飛び込んできました。オーストラリアでのサッカーの挑戦、ワンシーズンを終えてどうでしたか？
はい。まあ今年はイレギュラーで、各チーム1試合ずつのシーズンだったんですけど、まあ自分の中では結構できたのかなっていうのは思ってます。
うん。で、今回その、女子のリーグですが、サッカーのシーズンが始まると同時にロックダウンということで、はい、試合をされてないチームもいたと聞いてるんですけども、はい、いきなりのロックダウンはどうでしたか？
そうですね、なんか本当にこの国の決断がバンバン早くてあっという間にロックダウンしたのはちょっと驚いたんですけど、そうですね、さあやるぞって時にロックダウンしてしまって、ちょっとやっぱり気持ち的には落ちてしまいましたね。でもまあそこで、まあそのままでもしょうがないので、やっぱり切り替えて、はい、ロックダウンが明けた、コロナが明けた後のことを考えて、自分で自主練してましたね。
テンポラリービザ保持者の方、政府からの支援も受けられず、そして、はい、バイト先のレストランとかカフェもクローズしてしまって、はい、帰国しないといけないっていう選手も多くいたと聞いてるんですけども、
はい、
田中さんの中には帰国という選択はありましたか？
はい、私の中では、帰国という選択肢は なかったですね。でというのも、パーソナルコーチという仕事が一つ残っていたのは大きな、はい、自分の中での理由でもあって、あとは覚悟して、日本での仕事も辞めてサッカーも辞めて飛び込んできたので、もうここでどうにか生き残ろうっていうふうに思ってました。
このロックダウンの期間中に動画の作成を始めたと聞きまして、私も実際に見てみたんですけども、
はいはい、
これはどういう流れで作ろうと思われたんですか？
そうですね、そのロックダウンをした中で、自分の中でもやっぱりサッカーができない、サッカーするために来たのにっていう思いはあって落ち込んだんですけれども、まあ、でもそのまま落ち込んでてもしょうがないしっていうので、なんか自分にできることって何かなっていうのをすごく考えて、
はい、
そこでなんかいろんな方がどうサッカースキルを上げてたり、サッカー選手はサッカースキルを上げてたりっていうのを見て、まあ、私ができることって、まあ、まずサッカーができるなっていうのと思って、まあ、何かしたいと思ったのがきっかけでですね。
はい、で今回日本語で動画を作るというよりも英語で作ることに挑戦されましたが、
はい、はいはい、それは、うん、まあ、サッカースキルをはいろんなサッカー選手が挙げてると思うんですけど、まあ、そことまた違う色を出したいなっていうのを自分の中で考えて、うん、まあ、そこは本当に私、友達にも相談したりしながら、どういうのがいいかなっていう、どういうのが私のらしいなんか動画になるかなっていうので、うん、でせっかくオーストラリアに来てるので、英語で発信したらこっちの子供たちもきっと見てくれるし、でこっちの子供たちもやっぱ日本のスキルとかそういうのもなんか見てもらえたら、また見てもらってやってもらえたらまたいいのかなっていうのも思いながら英語で、はい、発信しました。
そして今も上げていますけども、どうですか反響は？
反響はですね、すごい嬉しかったのが、ちょうど6回目かなんかにのスキルを上げたときに、 あのチームのオーストラリアのチームの、女の子がその私がやったスキルチャレンジしてくれて、うん、でその動画を送ってきてくれたんですね、
うん、
でそれが本当にすごい嬉しくてよりなんかモチベーションになったというか、はい、
今日本のサッカースキルっていうお話があったんですけども、
はいはい、
海外のサッカーと比べる上で必ず出てくるのがフィジカルの違いっていうものなんですけども、
はい、
実際にワンシーズンプレーしてどうですか、はい、フィジカルの違いというものは。
フィジカルは私はすごい違うなとは感じてますね、
うん、
あの力強さとかスピードとパワーはやっぱり日本人にはないものがありますね。バリアは
他にも日本のサッカーとなんか違う部分とかありますか。
はい、あとは日本のサッカーはやっぱスキルを重視してパスをしっかり回したりとか結構丁寧なサッカーをするんですけど、
はい、
こっちはフィジカルが強い分その特性を生かしてあのミドルシュートとかパワーがあるんで遠いところからシュートをしたとか、
うん、
あとは足が速いのでそこを生かしてこうボールをスペースに蹴ってそこにスピードで走ってって突破していくような、
うん、
なんかちょっと大きいサッカーっていうんですか、
うん、
はい、そういうのが違いますね。
1年間オーストラリアでサッカーしてなんか逆に学んだことを日本に持って帰って伝えたいなというようなことはありますか、はい、
とやっぱチャレンジするところですね。なんかこう失敗を恐れないで、どんどんチャレンジしていくっていうのがすごい、なんかこっちが私から見るとなんかあそれ無理してる無理なプレーに見えるんですけど、
はい、
そこを強引になんか突破していったり、
うん、
あとはディフェンスだともうボールを本当に奪いに行くんですよね。なんか日本人だと止まってしまうところを止まって一応抜かれないようにみたいなちょっと守るようなプレーを日本人ってするんですけど、そこをなんかガンガン行くっていうのが違うので、まあそこはやっぱりなんか育っていく環境なのかそういう違いがあるのかなと思いますけど、日本人はなんか怒られないようにとかミスしないようにっていうプレーが多いんですけど、
うん、
オーストラリアは、まあ、ミスしたらミスだし切り替えればいい、まずやりたいことやってみるみたいな、まあ、そこをまたやりきる力があったりもするんです。それがすごいなっていうのは、はい、
あのそもそもなぜオーストラリアをサッカーのチャレンジの場に選んだのでしょうか。
はい、オーストラリアまず英語圏っていうのが私の中ではちょっとあったので、英語圏っていうのと、あとは、そうですね。まあ、自然とオーストラリアの情報が集まってきたっていうのもあります。なんか、なんですかね、不思議とオーストラリアにいる知り合いがいたりとか、知り合いの知り合いがオーストラリアに通じてたりとか、なんかそういう何か縁があるような、はい。感じで自然とオーストラリアに来ました。
あの近年結構日本の男子の選手はオーストラリアにサッカーチャレンジに来てるんですけども、
はいはい、
女子はまだそこまで比較的少ないように思えるんですけども、田中さんの周りに日本人の選手いらっしゃいますか。
コロナの影響で、ほとんど帰ってしまったんですけど、ほとんどじゃないな、みんな帰ってしまったんですけど、
うん、
そのロックダウン前にはシドニーには7人いたと思います。はい、何人かとはあのキャッチアップしてこっちで会ったりして仲良くなったりして、その4人ぐらいは仲良くなったんですけど、
うん、
全員とは会えてないんですけど7人ぐらいですかね。まあ、でも男子に比べたら少ないですね、まだ。
そうですね、
はい。
あと2023年にはオーストラリアとニュージーランドで女子のサッカーワールドカップが開催されるんですけども、
はい、
どうですか、その頃まだオーストラリアにいそうですか。
痛いですね、はい、痛いと思って今本当にその このロックダウンしてる時に2023年女子ワールドカップニュージーランドとオーストラリア共催っていうのがニュースが入って、
うん、
私の中であなんかこれだって思って残ろうっていうのはその時になんかふと思って、
うん、
ビザを延長する予定ではあります。
次のシーズンの抱負とかありますか？
はい、と次のシーズンは一応運よく来シーズンもチームがもう契約決まって契約したので、そうですね、来シーズンそのチームがやっぱり優勝してそのチーム2部のチームなんでまた1部に上がれるように何かこう、
うん、
はい、貢献したいなと思ってます。
田中恵子さんでした。田中さんは来シーズン女子2部リーグにあたるグレイズビル・レイビンズとの契約が決まっています。一般の観戦も可能ですので、田中さんの試合をはじめ、オーストラリアで活躍する日本人選手たちの試合を見に、ぜひ球場に足を運んでみてください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。